桜川マキシム。
どうもジャスです。
あ、どうもアルです。
いやー、漫画をね、
はい、
読んでたんですよ。
何をお読みで？
エルフェンリート。
おー、懐かしいですね。
あれ何年ぐらいですか？
もうでも、漫画もアニメも結構な昔話になってきた頃では、
うん、ちょっと待ってくださいよ。エルフェンリートが。
2000年頭ぐらいですか？
2002年から2005年までが漫画。
うん。
アニメが2004年ですね、
うん。
の文の漫画を読んだんですよ。
なるほど。
いや、YouTube 見てて。
あ、はいはい。
アニメにあったグロ画像集を見てたんですよ。
ありますね。
十兵衛忍法帳とか。
ああ、まあ、やってることは一緒ですけど。
あの辺の映像がガサガサ出てくる。
はいはいはい。
なんでしょうね。あの頃って結構グロアニメというかグロシーンのあるアニメ多かったじゃないですか。
結構バイオレンスが人気だったんですよね。その暴れて人がこうなんか無双される感じの。
だ北斗の拳とかもそうですけどね。
そうですね。
うん。だから北斗の拳以外で言うと、
うん。
何ですか何がありましたっけあの頃って。
2000年
だからアニメ版の、
はい。
馬王来訪者とか、は
い。それめちゃめちゃ古いでしょ。
いや、だからその辺の映像がバーッとあって、あとデビルマンとか。
ああ、はいはい。
あの辺の OVA とかで、
うんうん、
結構どうでしょう、スキャナーズ的な映像。
スキャナーズ的な映像。はいはい。
人間バーンみたいなやつ。がいろいろ混ざってて、
はい。
で、その中に結構な頻度でエルフェンリート出てくるんですよ。
まあ、トラウマ漫画っていう形で結構タグ立ってましたからね。
で、どんなんなんやろって、僕はエルフェンリートってその頃あんまりよく分かってなくて。
ああ、でも私も熟読してないんで結構浅いですよ。
なんかね、いわゆる萌えアニメ的な絵やなっていう。
そうですね。
なんかそのイメージっていうか僕の中で、
うん。
ワンとか。
はい。
あの辺のエロゲーの、
はい、
アニメ化した作品と一括りになってたんですよ。
あー、なるほどね。
うん。なんかタイトルもそれっぽいじゃないですか。
はいはいはいはい。わかりますわかります。
うんうん。エルフェンリートってなんかトゥーハート的な。
混ぜたらすごいなんか、ハートフルグログロの
結果出来上がるのが傷跡みたいなね。
戻ってません。
戻ってるっていう。うん、いや、そういうね、
はいはい、
分野と思ってなかったので、
うんうん、
あ、結構グロいんやと。
ですな。
手足がバスバス飛んでたりとか。
首も飛びますけど。
首飛んだり破裂したり。
うん、
なんか指パスパスパスって切れたり。
まあ、それこそね、今、不意に言いましたけど、バオ・ライホちゃんとかなり似てますよね。実験体が逃走して、止める側が偉いことになりますみたいな。
そうそうそうそう。っていうので、
うん、
あ、読んでみようと思って読んだんですよ。
はいはい。いかがでした？
エロゲでしたね。
漫画でエロゲとはこれいかに。
あ、エロゲー好きなんやろなーっていう。
あー、根っこの部分はその辺が来てるんちゃうかってことですね。
そうなんすよ。なんかね。
はいはい。
その主人公以外全員女性キャラで。
あ、そうっすね、そりゃ。
うん。お屋敷にだんだん人が集まってきて、うんうん、人って言っても、女性ばっかりですよ。
まあ、ハーレム展開的な感じです
ね。そうそうそうそう。ほんで、なんかお風呂で鉢合わせしたりとか、
うんうんうん、
ドタバタしてるうちにおっぱい触ってしまうみたいな。
あ、なるほど。ラッキースケベってやつですな。
そうそうそう。そういう展開がありつつ、
うん、
まあ、ひたひたと迫り来る魔の手みたいな。
そうですね。まあ、ダークサイドが寄ってくる感じの部分で、確かにあれか。一時期のエロゲーの部分に結構なぞられてるとハマりますな。
そうなんですよ。
うんうん。
だから、もう完全にそういう、
うん。
層に寄せた。
はいはい。
漫画なんやなと思って。
なるほどね。
ちょっと意外でしたね。
はは。まあ多分、そのギャップの部分で、大体そう思って読んだ人にまさかあれが来るとは思わないって部分だったんで、結構トラップ漫画として有名ですよね、これね。
そうですね。あとね、だからね、そういうね、グロいシーンを描くのって結構画力の高い人がやることじゃないですか。
ああ、今言いたいことがいろいろと。はいはい。
いや、例えば北斗の拳とかね。ああいう、なんか、そういう、劇画タッチの、
うん、
絵でブシャーってなってるのとかって、まあまあ割とイメージとしてあるじゃないですか。
リアリティですよね。うん、
このエルフェンリートの作者で、まあ割と漫画下手なんですよ。
まあ、今描いてる漫画と比べるとかなり差が出てますよね。
うん。あのね、結構ね、
うんうん、
なんか、 絵うまい高一ぐらいの絵なんですよ。
なんでしょう。例えば森さん、クレイモアの作者のエンジェル伝説ぐらいの。
いや、エンジェル伝説の方がまだ線多いでしょ。
いや、多いですけど、そのなんでしょう。多いけど荒削り感全力みたいな。
あ、確かにまあまあ今やってる作品とかは、
はい、
結構絵うまなってるんで。
そう、すごいもうなんか見慣れたいい線描きはるじゃないですか。
うんうん、うん。
可愛いし。うん。
ところがまあエルフェンリーとかね、
うんうん。
あ、この絵でエロ同人誌売ってても買わへんなレベルなんですよ。
同時に知きましたか。でもなんかあれですよね。今見て思いましたけど、進撃の巨人も同じですけど、媒体変わってイメージがガラッと変わる部分では化けるっていうのは結構ありますもんね。
まあまあまあ。あるんですけど、
うん、
エルフェンリートで読んでてね、まあ絵が下手やから、
うんうん、
グロいシーンが漫画やとグロくないんですよ。
ちょっとシュールがギャグっぽくなっちゃいますよね。
そうそうそうそう。手がね、
はい、
ザバーって切られるシーン、
うんうん、
なんかポロンって取れてるみたいなね。
開幕なんかでもね、
うん、
あの役立ちましたかって首ポンと取るじゃないですか。
うんうんうん。
あれもなんか、なんかこの空気感は何とも言えんムードを醸し出してるんだが、狙ってるみたいな。
レゴの頭取れるみたいな取れ方で頭取れますからね。
そうそうそう。ヘッドオンかパイルドオンの逆回しみたいな。
そうそうそうそう。
うんうん。
うん。だからその辺がね。
はいはい、はい。
結構違和感あって。で、うん、アニメやとアニメーターの手が入るので。
ですな。
で、やっぱあの、血しぶきが赤いですから。
あと、動いてるっていうのはやっぱ生々しさが上がりますよね。
そうそうそう。多少ね。
うんうん。
あ、グロだなっていう感じあるんですけど。
でも、ジャス君知ってると思うんですけど、あのおかげでですよ、アメリカですげえフィーバーっていうわからん方向に飛ぶんですけど。
うん、そうなんですよ。アメリカ人ね。
うん。
あの、ああいうゴア表現って言うんですか？
ゴア、伝わってます、伝わってます。
うん。あれ好きですよね。
だから向こうで言うなんだっけ、マッド？ AMD？ なんて言うんですか？あれで結構上がってるやつなんかでは、そういったそのシーンのまとめ？ YouTube でもろに好きな音楽乗っけて、うんうん、そういうシーンだけを繋いでるアクションみたいなのがすげえいっぱい出ますか？
そうそうそうそうそう。うん、何なんでしょうね、あのアメリカ人のあの血しぶき飛びは正義みたいな。
やっぱりあの、ね、その暴力的要求にすごいストレートで大好きっていうのが繋がってるじゃないですか。
うん、やっぱアメリカ人アホですね。
繋がっちゃった。
いやー。まあでも、あの、まあまあ、読んでて。
うんうん。
ああ、さもありなんやなと思って読んでたんですよ。
まあ特にね、あの、主人公のキャラク、主人公とかまあヒロインかの場合、キャラクターの付け方が、うん、そのギャップを狙ってる部分はいいんですけど、うん、やっぱ、落差に結構ついていけない人も出てくるなってぐらいですからね。
うん。いやー、その、というか、エロゲーにはよくあるやつよねっていう。
そこで来ると安心できるのなんででしょうね。
エロゲーって昔から割とあの、えぐい話、グロい話、ようあったんすよね。
ありますね。まあというか、時代の流星ですけど、あの頃結構そういうのから、ハートフル系に移ってきた感じの流れがありますからね。
うん。いやね、エロゲーって多分ね、どうしてもゲームやから、
うんうん。
って言ってもエロゲーってあの、ね、アドベンチャーゲーム。
はいはい。
がメインじゃないですか。
うん。
紙芝居ですよ。
まあそうですな。
紙芝居で途中選択肢が出てくると。
うん。
だからね、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな、あげる、あげない、みたいなね。
うんうん。
で、あげないを選んでいくと鬼に虐殺されるみたいな。
そうですね。まあ、あとは、分岐とかその辺とかね、まあ、道中に入れていく部分がパワーアップしていくだけですから。
そうそうそうそう。鬼ヶ島の途中に伝説の武器がありますが、取りに行きますかとか。
あとはその選択肢が出るルート出ないルートとかね。
そうそうそうそう。鬼ヶ島を攻めるときは前から後ろからとかね。
うんうんうん。
うん。そういうのが出てきて最後どうなるっていう話になっていくと、
うん。
結局いいエンディングがあれば悪いエンディングもあるって世代いかんじゃないですか。
そうですね。
だから悪いエンディングをより悪いものより悪いものって言って比較級をつけていくと、
はいはいはい。
まあ18禁でもあるというところからしてですね。
まあエロの対局はグロとかそっちの方になってますからね。
そうそうそう。だからエロとグロが同居するっていうところに行き着くっていうのは必然なんですよね。
はいはいはいはい。
だからあれですよ、あの昔なんかやとあのいきなりオープニングからですね。
うん。
攻略できそうな、
うん。
絵柄の女性の歴史体の生首から始まるゲームとかもあったわけですよ。
事件発生スタートですね。
そうそうそうそう。うそーんっていう。
あの、汗びじゃないですよ。最近のあれですよね。B 級の脱出映画に近いノリですよね。
そうそうそうそう。
どこで死ぬか分かんないとか、あとあの、脱出したで先ほど出たら死ぬみたいな。
というのがあったんで。
はいはい。
まあまあ、でもこういう世界よねと思って。
なんか多分、マッチングした人はすごい、その、いい意味普通に受け入れておもろいって言ったのは、そこで広がったのもあるんじゃないかなと。受け皿で、
うん。違和感なかったんでしょうね。
はいはい。
だからそれが外人からすると余計。
ないかもしれませんね。このマッチングもそうですけど。
う
ん、
そうそうそう。
特にやっぱその向こうはマッチョイズムが結構強いんで、やっぱこういった華奢な女の子系がやってる分ギャップに、
うん、
まあワンダフルとかキュートとかコメントがつく世界じゃないですか。
ね、だからちゃんとエロゲーやっとけよ、アメリカ人どもと。
でもこれ、明らかに変態の国日本発祥のアイテムですから。だって、向こう、アバターとか、まあ、映画じゃないですよ。アバター、そのキャラクターなんかもそうですけど。
うん。
もう、萌えとか、その、全くないじゃないですか。
ないですね。
これは、まあ、向こうはね、そういうのを言うと、まあ、ギーグの方々があれかもしれないですけど、だいぶこっちに寄ってきてるんですけど、うん、まだやっぱ向こうはね、日本がこの状態ですから、うん、めちゃかしませんけども。
うん。いや、あれですよ。
うん。
ちゃんとね、アメリカ人も今後勉強してですね。
はい。
マブラブがスパロボに出るんやったら、
うん。
アリスソフトのあれを出した方がええんちゃうかとか。
あれはどれだ？
ね、プロスチューデントグッドとか。
ああ、その辺まだわからんな。
そっち出てもええんちゃうんかい、どうせエロゲーで出るんやったら、って言って言えよとかね。
でもまあ、マブラブで思い出しましたけど、ニトロプラスのね、例の、いつでのウロブチさんの話じゃないですけど、あれも外国で、はいはい、ウロブチルってのは動詞になってたでしょ？で、本人がツイッター見とって、海外でも俺こんなんかいって言うてましたからね。
そんなん書くからでしょ。
いやいやいや。でもまあ、代名詞だって広がったっていうのは面白いですけどね。
まあそうですね。
うん。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。
いやー、本のね、
はいはい。
話をしてですね。
うん。
お金が欲しいんですよ。
お金欲しいですね。
別にそういう話でもないんですけど。
まあまあまあまあ。
はい。いや、なんかあれですね、うん、実は前から。
はい。
こんな企画やろうかいて、あるさんと僕とで。
ああ、ご相談いただいてましたね。はい。
うん、言うてた話があったんですけど。
うん、うん。
どうももう似たようなことやってる人がおると。
そうですね。ちょっと最近新聞で見かけまして気になったんですが。
はいはいはい。
はい。
なんでしたっけ？なんかややこしい名前ですよね。
そうですね。これ多分、ゲームとか本じゃないですけど、タイトルがついてるだけで、本体はビブリオバトルっていう名前なんですけど、皆さんこれご存知ですかね、はいは
い、僕初耳でした。
一応これ公式サイトがあってですね、発起人がページ立てよったんですけど、はいはい、フルで言うと、うん、知的、書評合戦、ビブリオバトル、公式ウェブサイトっていう形で立ってるんですわ。
は
い、
なるほど。
まあ、簡単に言うと、とある学校の人がですね、
うん、
おもろい本を紹介し合うって形のゲームの荒みたいな感じの部分で元を立てたら、
はいはい、
だんだんそれが先鋭化してって、競技化してですね、
うん、
で、気がついたらそれがだんだん広まってって、波及効果があって、全国レベルになってきて、はい、ちょっとイベントが盛り上がってきてるよと。
なるほど。
2007年、8年ぐらいですけど、まだそんなに歴史は長くないのかな？
うん、ふん、ふん、ふん、ふん。
で、まあ、簡単なルールを言うと、
うん、
好きな本、何でもいいですよ。硬い本でも柔らかい本でも雑誌でも漫画でもいいんですけど、
はいはい、
持ち合って、で、何人かで競い合いですから、うん、まあ、簡単に言うと5分間の制限時間で、プレゼンをし合うと。
うん、ふん、ふん。
まあ、ですので、簡単に言うと、まあ、本の紹介から始まって、
うん、
ストーリーなんかをプレゼンして、その後に自分がなんでこの本がいいと思ったかとか、
うん、
見どころとかを語って、
うん、
で、読ませたいと思ったら勝ちっていう部分で、最後はその、一番読みたくなった本を決めるという、まあ、チャンピオンの一冊を選ぶと。
なるほど。
で、初めはそれを読んで、またみんなで議論してって話だったんですけど、
うん、
強制力があるとしんどいじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、読みたくなったら読んだらええやんって形がやんわりになったんで、多分広まったんじゃないかなと。
うん、ふんふんふんふんふん。
で、結構リスキーではありますけど、やっぱその動画とか音声で伝わらんとわかんないってことなんで、その公式ページに飛んでもらうと、
うん、
そのメイキングがあるんですわ。
うん、
始めた頃のたどたどしいバトルサイトと、その最近の結構5分をフルに使って、うん、ええ感じになってきた動画みたいなのがあって、比較するとちょっと面白いかなと。
やっぱ前の人がこういうのをやってたのが良かったみたいなのが積み上げられていくみたいなとこありますもんね。
そうそうそう。だいぶそのレベルアップとか経験値の積み具合がね、おもろくわかるんですけども。うん、
なるほどね、
うん。で、まあ、これがね、その、コミュニケーション力アップっていう部分につながるのと、プレゼンの練習としてもすごいね、うん、優秀やっていうのと、
うん、
よくよくはその本の売れ行きの部分でおすすめしてシェアして広がっていく部分で、
うん、
ええもんええもん紹介していく部分でそのロスなくいい本に出会えるっていうね。
はいはいはい。
結構一挙難得かなっていう感じの部分で面白かったんですが。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。いや、それが何が僕が相談してたことと近いかっていうとですね。
はい、そっからですね。
そうなんですよ。 僕がこんな企画どうでしょうとか言うてたうちの一つで、
うんうん、
うちのサイトでアマゾンでアフィリエイト貼ってるじゃないですか。
貼ってますな。
ね。まあ、売れたり売れなかったりなんですよ。
まあ、いろいろと、ね、好みもありますんで。
うん。で、売れたらいいなって思うじゃないですか。
うんうん。
だから、売ろうって。
そのまんまですね
。いうことで、
はい。い
や、その僕とアルさんで、そのなんか一個、うん、
はい。
おすすめするもんを持ってこようと。
うん。
で、おすすめ合戦をして、
はい。
で、その商品の、売り上げ、
はいはい。
が多かった方、
うん。はいはい、
が、その月の、
うん。
アフィリエイトの収入総取りしようぜっていう話を。
完全にね、ちょっと賭博の匂いがする素敵な感じが。
で、どうこの、ビブリオバトルと比べて銭の匂いのする合戦っていう。
まあ、主眼なのがお金スタートですかね。
そうそうそうそうそう。だから、いろんな戦略取れるよねって話してて。
うんうん。
例えば、安い商品で、おい、ええやん、それ買おうぜって言って、ポチポチ買ってもらえるもので数を稼ぐとか。
うんうんうん。
それとも、例えば、今回、プレスト4が出ますって言って、一台売れれば勝ちみたいな方に行くのか。
そうですね。業種とかね、単価の話になると、回転数か、うん、クリティカル一発かと。
そうそうそうそう。
うん。
ね。だから、例えば、MacBook Air 出るからとか。
はいはいはい。
そっちに走ってもいいですし。
いいっすね。
うん、日々絶対使う商品。
案外わかんないですよね。うまい棒が勝つとかね。
そうそうそうそうそう。
1000本売れましたみたいな。
このうまい棒がうまいっていう。
はいはい。
でも、うまい棒売れても何本売るねって話ですけどね。
ちょっとね。
1000本売って3万ですからね。
パソに勝てる気がしませんね。
うん。1000件も月のアフィリエイト行ったことないですからね。
っていうか、ここで買うメリットがないと買わないです。
うん。せいぜい数十件とか。
ですな。
うん。一回だけ一月で7000円入ってきたことありますけど。うん、
お、素晴らしい。
まだ赤字でしたけどね。
リアル。
機材代とかね。
はいはいはい。
はい、僕が出してたのでね。
ああ、うん、そうですね。投資してられましたね。
そうそうそうそう。なんですけど。
でも、あれですよ。やっぱりそのね、いつも話が出ますけど、
うん。
やっぱお金っていうのは原動力としてはすごいリアリティの塊ですし。
そうですよ。世の中ね、お金とエロで動いてますからね。
うん。全然否定できないですね、これはね。
お金とエロが満たされていて、
うんうん。
衣食住成り立ってたら、
うん。
人間幸せですよ。
だってもう三大欲求全部埋まっちゃってるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん。なのでね。
はいはいはい。
はい。というので、ちょっとやろうと思ってたので、
うん。
とっくに先起こされてたと。
まあでもさっきちょこっと話してたんですけどね、うん、皆さんご利用してる方も多いと思うんですけど、ブクログとかね、
うんうん、
ブクペなんかでも結構その宣伝して、シェアしていい本出会って外れ引くのやめようとか、読みたかった本のまとめ読んで、うん、あ、これやっぱ欲しいなと思ったりとか言って、買って貼って、
うん、ね、うん、
アフィで帰ってきて、両方両得みたいな話があるんで、
そうですね。
こういう流れはどんどん広がるとね、すごくいいなと思うんですけどね。
だって読まないジャンルの本ってほんと読まないじゃないですか。
読まないですね。で、やっぱりその紹介文だって目に入らんかったら、ね、
うん、
ほぼ触れないままでしょ。
そうそうそう。だからその辺でね、うん、僕も例えばアルさんがおすすめする本でええのあったら読みたいなというのもありますし、
はいはいはい。
まあ、ただ僕が考えてるやつは別に本に限らないんですけど、
まあそうですね。
うん。アマゾンで扱ってる商品なので、
幅広いっすな。
おもちゃでもいいですし、
いいですね。
プラモでもいいですし、
はいはい
はい、CD でもいいですし。
ただ問題はエロい系のアイテムを貼ると制限かかるって話でしたっけ？
あ、そうそうそう、それ重要ですよ。
ね、これは、だから天賀さんとか、いろはさんとかはちょっといろいろ取った話ですよね。う
ん、いろいろで、あるんですよ。サイト運営上のね、こまごまとしたね。
はい、ちょっと前教えていただきましたけどね。
問題とか悩みとかがあってね。
うんうん、
まだ、Google のアドセンス復活してませんけど。
はい。
どうにかして復活させたいけど、エロは省けって言われたりとかですね。
ねえ。
うん、あと汗火で喋りすぎて、とある方から怒られて音声差し替えたりとかですね。
うん。
うん。まあ、何の話かっていうと、って言ってたら、からクレームが来るっていうですね。
マジっすか？思わんとか、それ聞いてたんですね。
いや、多分ね、誰かチクったやと思いますよ。
ああ、伝聞が本人まで届いちゃったって話ですか、う
ん、本人聞いてないと思いますよ、そんなんだって。
びっくりしましたわ。どこ聞いとんねや、みたいな。
まあ、速攻差し替えたっていう。
まあまあ、そこで揉めるメリットもないですからね。
そうそうそう。多分ね、普通にね、だらーんと聞き流してたら差し替わったこと気にならない程度の編集力を発揮して、差し替えましたんで。
いいですね。何も起こってないように気がつかれないというのは素晴らしいテクですよ。
今からどの部分やって言われても気づかないと思いますけど。
素晴らしい。
うん。まあそんなんがあるのでね。
まあでもさっきのあれですよ、一個だけ挟ましてもらうと、ビブリオの方のバトルなんかでも、うん、やっぱ動画で上がってるんで、その営利目的で本ばっかり写してるとか、
うん、
その売る気満タンの動画やとすると引っかかったりもするんで、やっぱそういうところの配慮はどこでもやっぱ存在するんですわ。結構そこはやっぱ知識で言うと勉強していかないと、隙間疲れて攻撃されるっていうのは、
うん、
だから本人が本持っててペラペラめくったり喋ってたりしてて、その被写体としてあんまり意味がないんだったらいいんですよ。
はいはいはいはい。
例えば YouTube に載せてて、もうゴーンと本置いてて、その関数並べたりとか、うん、絵がどうこうっていう風で、完全にそのパンフレット化するような形で本しか映ってへんやみたいになってくると、
ああ、なるほど。
宣伝やなっていう方が強くなっちゃうじゃないですか。
うん、ふん、ふん、ふん。まあ、その辺行くと僕らがやろうとしてる企画は宣伝をやりたいんですけどね。
はいはい。だからまあ、被る道は同じでも違う方向に行こうとしてますけどね。
そうですね。
うんうん。
実利っていうね。
ね。多分どっちかが連敗するとすねるっていう。
そうそうそうそう。僕が急にやめましょうかとか言い出すっていう。
頑張らなきゃいけませんな。
僕の赤字削減計画が盗読やないかっていうことに言って、
せっかく考えたのに潤わないで
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
はい。せこいって数百円で揉めるっていうね。
まあでもね、このチャリンチャリンは結構そういった額でも嬉しいとこがなかなかミソですよね。
そうですね、100円拾ったら嬉しいでしょ。
それですよ。500円だともっと嬉しいってやつですよ。
届けろよっていう。
まあ額面と場所に売り切りやったら全然届けますけどね。
うん、まあ500円やと嫌がられるとかありますからね。
あ、でも一個だけ思い出しましたけど、最近財布拾ってもね、せちがらい世の中ですから、あんまり皆さん善意でやってカウンタークラウンに気づけなあかんですよ。
ああ、なんすか、お前盗んだんちゃうんか的なやつですか。
そうそうそう、私ポリスに言われましたからね。
あ、はいはいはいはい、金抜いた状態で拾ったら。
そう、夜たまたま歩いとって商店が外れぐらいにパッと見たら財布落ちてるんですわ、
うん、
で自分昔落とした口だったんで、うん、これは困っとるやろなと思って、で最寄りの警察署どこやったっけと思って歩いて、まあ届けに行ったんですよ、
うんうんうん、
で、あ、どうもどうもお疲れさんでしたと、ちょっともう手前やけど書類書いてくださいと、あ、うん、どうぞどうぞって書いて、
うん、
で最後もしその拾った人が、
うん、
まあ無事にここ来て、
うん、
で、あー、よかった拾ってくれてありがとうございますって時のために、
うん、
連絡番号って言った人が僕は止まるんですよ、
うん、
どうされましたって言ったら、
うん、
いやね、強制しまいですけど番号はお伝え、というかな、どうしたったら、
うん、
善意で言ってもそこに文句を垂れてくるやつもおると、
はいはいはいはい、
拾ったてめえがこれ抜いたやろとか傷入っとるやんとか中身抜いたやろとかいうのがあるんで、
うんうんうんうん、
最近ここ強制しなくなってるんですわそれも嫌な話やなと。
まあね、僕一回だから財布落として、
はい、
まんま帰ってきたんですよ。
中身も？
中身も。
お、いい人や。
で、僕は連絡先教えてもらって商品券送ったのありましたけど、
そういうね、善意のつながりやったらハッピーエンドでええんですけどね。
うん、ね、
その時財布もね、拾った瞬間からその身分証明系とかカードの会員証明になったんですよ。
うんうんうん。
お金すっからかやったんですよ。
ああ、なるほど。誰か抜いたなっていう。
だから多分捨てられてた時点で、用なしになってたんですよね。
うんうんうんうん。
ただ、ね、免許とかね、会員カードとかクレジットにしたって、どれもは、大小ありますけど、うん、全部いるじゃないですか。
いりますね。
まあ、それだけでもと思うんですけど、そこでトラブルが起こるってのも嫌だなと。
うん、ま
あ、そんな話ですよ。
なるほどね。うん、
拾ったら嬉しいだろ
う
ですね。
そうですよ。なのでですね、多分、もう、一応ね、
うんうん、
これどうみたいなのもあれば。
はいはい。
うん、いただければ。
そうですね。
それネタにするかもわかんないですし、
うんうん。
ご意見とか。
そうですね。
うん。この時期にはこれがあるよとか。
必殺のアイテムが。
うん。だから、あれですよ。桜川マキシムという番組のリスナー層はどういったところにあるのかというのもマーケティングする必要があるわけですよ。
じゃあ、このビッグデータ売らなあかんですな。最悪や。
どうなんでしょうね。でも、どういったものがいいんでしょうね。
どうでしょうね。でも、番組ごとのすごい色はね、個性的についてるんで、
うん。
購買したいアイテムなんか、多分、すごい変わってきてると思うんですけどね。
だから、それこそバイクについて喋ってるラジオやったら、もちろんバイク関係とか旅関係の方が売れるじゃないですか。
ああ、リンクとかもそっち方面強くなりますわな。
そうそうそう。桜川マキシムは何って話ですよね。
まあでもなんか結構書籍とか知識欲的な部分のアイテムが強そうなイメージはありますよね。
ああ、そうなんですかね。僕としてはプラモとか売りたいんですけどね。
まあでも、オタク関係のアイテムだってね、そのコアなやつとか結構アンテナビンビン来るんじゃないですか？
うん。僕どうしてもでも売りたいっていう目的で、
うん。
喋るの多分できなくって、
はいはい。
自分が好きなものの話しかできないので。
あ、でも、そこ結構重要で、ネットがなんぼ発達しても口コミに勝てないっていうのは結構アナログの究極じゃないですか？
そうですね。
うん。
じゃあ僕はネタに困ったら、竜慶一郎の話をすると思います。
ひたすら狭くなってますけど。しかもご本人も新作出せないじゃないですか
。そうそうそう。今回のネタは鬼マロ残人剣っていうか言う。
それは京都とか大阪テレビの夜だよ。再放送ぐらいの循環で回ってません。 今回はこれって聞いたよ、みたいな。
またジャンクロードバンダムやってるみたいなやつね。
いいじゃないですか。ずっとスティーブンセガルしましょうよ。沈黙の手で何回やんだよ、これ、みたいな。
そうですね。だからそういうね。
はいはいはい。
あとだからあれですよ。
うん。
今回、リスナーの誰々が、何々買うっていうのをツイッターで書いてたから、
はい、うん、
その商品狙い撃ちとかね。
両方とも一気にそっちに寄るってやつで
しょ。そうそうそう。誰々さん、なんか結構高めの商品アマゾンで買う言うてたな。うん、これ紹介したら買ってくれるんちゃうって言って。
で、ジャス君と私が、さらにサブアカウント取ってダミーを貼ると。
そうそうそうそう。そういうのありです。
熾烈な。
はい。もううちのアフィリエイトのアマゾンの売り上げが上がれば何でもいいです。
まあ、店的にはそれ正しいですけどね。
あと、だから、レギュレーションどうなんでしょうね。5分って番組的には短いじゃないですか。
5分だと、本当のショートショートですな。
うん。あと、だから、一人が喋って、
うん。
で、完全にはアピールだけするっていうのもあれなんで、
はいはい。
掛け合いもしますからね。
まあ、だから、突っ込んだらいいんちゃいます？その商品どこがいいのとか、これと同じですやんとか、
うん、
僕もそれ好きやけど、こっちの方がいいですよとか。
だ10分10分。
はいはいはい。
ざっくりで掛け合いしつつっていう感じですかね。
うん、うん、うん。
で、一つやっていこうかなと思って。
まあでもね、巻き込み型のイベントで見てる側も面白くなったりとか、その収益を発表して、どっちが勝ちよと負けよったっていう部分で盛り上がってもらえる方が楽しいですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
うん。あとまあね、だから、アマゾンのここのレビューがひどいみたいなんで、そこを一点突破で行くとかね。
はいはいはいは
い。いろいろできますからね。
うん。
なんかそういうね。
うん。
の一つやっていこうかなと思って。
はいはい。
はい。どうでしょうと。
ですな。
いうことですね。
はい。
一応まあご意見とかあれば。
ぜひぜひ。
メールアットマーク sgmx.info。
うん。
mail@sgmx.info。ツイッターのハッシュタグが、うん、シャープ桜川マキシムと。
はい。
いうことで、よろしくお願いしますと。
お願いしますと。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。妄想です。